おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、気になりますね。行きましょう。まずこちらのニュースから見ていきましょう。 AI チップのコスト、つまり部品代の話なんですが、メモリが全体の 63% を占めているという調査結果が出たそうですね。
これはですね、エポック AI というAI のインフラ動向を専門に分析している研究機関が出したデータなんです。 AI チップを作る時の部品コストのうち6割以上がメモリ代ということで、すごく突出した割合なんですよ。
え、6割以上ってすごい比率ですね。メモリってパソコンにも入っているあれですか？
大枠は同じ考え方ですね。ただ AI 向けに使われるのは HBM、つまり高帯域幅メモリという種類なんですが、大量のデータを猛スピードで読み書きできるすごく高性能なメモリなんです。 AI のモデルがどんどん大きくなっているので、それを処理するためにこのメモリが欠かせなくなっているんですよ。
ほう、 AI が賢くなればなるほどメモリへの依存度も上がっていくってことなんですね。そうなるとメモリの値段が上がったら AI のコストも一気に跳ね上がりそうで、ちょっと怖いですね。
まさにそこなんですよ。メモリ市場の需給が少し崩れるだけで AI インフラ全体のコストに直撃するんです。ですからメーカー側もメモリをなるべく効率よく使えるように技術を工夫する方向に動き始めているんですね。
面白いですね。AI って頭脳の部分ばかり注目されがちですが、裏側ではメモリというコストの塊が支えているわけですね。なんだか縁の下の力持ちみたいな存在ですね。続いてのニュースです。リーズニックスという AI コーディングエージェントが登場したそうですね。
これはですね、ディープシークという API を使って動くコーディングエージェントなんです。特徴的なのは、コストをとことん抑える設計になっているところですね。
え、コストを抑えるってどういう仕組みなんですか？普通の AI ツールと何が違うんですか？
DeepSeek にはプレフィックスキャッシュっていう機能があって、一度送った入力を再利用できるんですよ。例えばコードのレビューを何度もお願いするときに、毎回同じ前置き情報を送り直さなくて済むというイメージですね。長い作業セッションになるほど節約効果が大きくなるんです。
ほう、それは賢い仕組みですね。 GitHub、 GitHub コパイロットみたいな商用サービスとはやっぱり使い勝手が違うんですか？
大きく違うのはターミナル、つまりコマンド入力の画面で完結するところです。それから MCP、 正式にはモデルコンテキストプロトコルという仕組みに対応していて、外部のツールやデータと柔軟につなげられるんですよ。オープンソースで公開されているので、中身も全部確認できますしね。
わあ、それは知りませんでした。商用サービスだとコストも気になりますし、何をやっているか見えにくい部分もありますよね。エンジニアさんには選択肢が増えて嬉しいんじゃないですか？
まさにそこなんですよ。クロードやオープン AI ベースのエージェントと費用対効果を比べながら使えるのが今一番の魅力だと思います。ターミナル中心で開発しているエンジニアは一度試してみる価値は十分ありますね。
続いてのニュースです。 LLM、 つまり AI の言語モデルがコードを書いている途中で最初の指示を忘れちゃうという研究が話題になっているんですって。
ざっくり言うとコンストレイントデケイって呼ばれている現象なんですよ。日本語にすると制約の劣化みたいな感じで、 AI が長いコードを書いていく中で、最初にこういうルールで作ってねと伝えた条件を途中から守らなくなっちゃうんです。特にバックエンド、つまりサーバー側のコード生成で 顕著に起きるって報告されているんです。
え、それは怖いですね。例えば、どんな問題が起きるんですか？
わかりやすい例で言うと、このデータには必ずセキュリティチェックを入れてね、と最初に指示しても、コードが長くなってくると、AI がその条件をすっかり無視した実装をしちゃうことがあるんです。バックエンドってセキュリティ要件やシステム構成のルールがすごく大事だから、それが守られないと深刻な不具合につながるんですよ。
ほう、AI に任せてるつもりが気づかないうちにルールが抜け落ちてるわけですね。エンジニアの方はどう対処すればいいんですか？
対策は大きく2つなんですが、1つは生成されたコードが最初の条件を満たしているか、自動テストでしっかり検証する仕組みを作ること。もう一つは、長い作業を小さな単位に分割して、各ステップで AI に制約を改めて伝え直す設計にすることです。AI コーディングツールへの依存が高まってる今、品質保証の仕組みをどう整えるかが、業界全体の課題になりそうですね。
なるほど。AI に丸投げではなくて、人間側がきちんとチェックする仕組みとセットで使うってことなんですね。AI ツールを使う側のリテラシーも問われてくる感じがします。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは、早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。某からラストへの移行についての記事です。プログラミング言語を乗り換えるってどういうことなんですか？
簡単に言うと、同じ仕事をする道具を別の道具に変えるというイメージですね。Go もラストもシステムの深いところを作るときに使われる言語なんです。面白いのは、この記事が速度を上げたいから乗り換えるではないと言っているところなんですよ。
速度のためじゃないんですか？乗り換えるなら速くなるからって理由が多そうなイメージでした。
そこがポイントなんですが、Go はすでにラストに近い性質を持っているんですよ。ですから速いから乗り換えるという理由が立ちにくいんです。この記事が挙げている主な動機は正確性の保証なんです。つまりプログラムが意図した通りに動くことをより厳密に確かめられるってことなんです。
おー、正確性ですか。金融とかインフラとか、ミスが許されない分野で特に大事になりそうですね。実際に乗り換えを考えるとき、何から始めればいいんですか？
まず、自分たちのチームにその正確性の保証が本当に必要かどうかを整理することですね。乗り換えにはコストもかかりますから、得られるものとのバランスをはっきりさせてから判断した方がいいんです。コロードラストコンサルティングという、その移行支援を専門にしているコンサルティング会社もあるくらいで、それだけ慎重な判断が求められる領域なんですよ。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらの話題からですね。呪術という Git の代わりになるかもしれないバージョン管理システムが話題になっているそうです。バージョン管理ってどういうものなんですか？
簡単に言うと、コードの変更履歴を記録しておく仕組みなんです。いつ誰が何を変えたかをずっと残しておけるので、何か問題が起きた時に前の状態に戻せるんですよ。その代表格が Git なんです。
おお、それは便利ですね。でも今回のニュースって Git に何か問題があるってことなんですか？
問題というより、使いこなすのがなかなか大変なんですよ。大きな機能を作るとき、型の定義、データベースの処理、画面と段階ごとにきれいに履歴を残すのが理想なんです。ただ実際の開発では、あちこち同時に変更が走るので、きれいに分けるのがすごく難しいんですよね。
え、そうなんですか。エンジニアさんって コードを書きながらそこまで整理しているんですね。それが呪術だと楽になるってことですか？
おっしゃる通りです。呪術はそういったコミット、つまり変更の記録を後から整理する作業がやりやすい設計になっているそうです。ギッと一強だった状況に新しい選択肢が生まれてきているっていう流れですね。
ラスト、こちらのニュースです。バージンアトランティック航空がオープン AI のコーデックスというツールを使ってモバイルアプリの開発をすごくスピードアップさせたそうなんですが、これってどういうことなんですか？
ですね。AI がコードを書く作業を手伝ってくれるツールなんです。バージンアトランティックは年末年始の繁忙期に合わせてアプリをリニューアルしないといけなかったんですよ。その締め切りに間に合わせるためにコーデックスを活用したってわけなんですね。
わあ、それは知りませんでした。でも航空会社のアプリってバグがあったら大変じゃないですか？予約とか搭乗手続きに直接関わりますもんね。
まさにそこなんですよ。コーデックスをうまく使ったことでユニットテスト、つまりプログラムの細かい部品一つ一つが正しく動くかを確認するテストのカバレッジがほぼ 100% に到達したんです。しかも最高優先度の重大なバグをゼロにしてリリースできたんですよね。
重大バグがゼロってすごくないですか？ AI がテストまで手伝ってくれるというのは開発の現場でも変わってきそうですね。
いいところに気づきましたね。AI は早く作れるという話はよく聞くんですが、今回は品質もしっかり担保できたという点が大きいんです。テストの自動生成から AI を試してみるのが現場への導入としては一番取り組みやすいステップだと思いますよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。